ただいまから県下水道事業に対する市後援会幹部の働きかけ等に関する調査特別委員会を開会いたします。本日の日程はこれまでの本委員会における承認尋問を踏まえた論点整理を行います。これより本委員会に指摘されました調査事件について調査を行います。この際、これまでの承認尋問を踏まえ、各会派等の考え方や問題点等について意見を述べていただきたいと思います。最初に、企画事件の一番目の項目、県下水道事業に対する知事後援会幹部の働きがけに関する事項について順次発言を求めます。柳大臣。
大変ご苦労様でございます。本委員会におきましての委員会、その事実認定に関しまして、申し入れをさせていただきたいと思いますので、ご協議をいただきたいというふうに思います。委員会報告事実認定への申し入れの一番目といたしまして、事実、小林誠一氏による、これは熟成するですね、お配りした資料に加えていただきたいと思いますが、小林誠一氏による後援会幹部という地位を利用したということも言っていただきます。後援会幹部という地位を利用した最も早い段階での県下水道事業への働きかけは平成12年11月8日であるという事実の認定を願い出るものであります。根拠といたしまして、本委員会での当時の土木部下水道課長、下水道課技術専門官、田中力夫総任の証言によるものであります。委員会報告事実認定の申し入れ2番目、事実といたしまして、小林誠一氏は平成13年12月28日、文書で自分自身の意見を提出している。一番目として、下水道公社技術援助、業務費の値上げ要求。二番目といたしまして、北宅広域、事業所での下水道公社と L 社の問題。三番目といたしまして、平成13年度下水道公社見直し作業。この行為は働きかけであったという事実の認定を願い出るものであります。根拠といたしまして、田中力夫氏の証言であります。申し入れは3番目、事実といたしまして、平成14年2月5日に小林誠一氏は下水道公社笠原専務理事と面会しており、この模様を笠原専務理事は雑談形式のものであったと証言していますが、事実は、知事後援会幹部という地位を利用した働きかけであったという事実を認定を願いているものであります。根拠といたしまして、笠原氏の証言によると、名刺交換をし、小林誠一氏は知事後援会幹部であることも伝えています。また、下水道公社の本委員会で提出された記録によると、この面会時間は2時間45分に及んでおり、その中で地元業者に発注するとした転換を図れないか、大手を排除できないか、広域下水道を割って出すことができないか、JV の考えを来年に伸ばせないかなど雑談ではなく明らかに働きかけを行っていることによるものであります。委員会報告申し入れ4番目でございます。事実、平成14年11月28日、松本合同商社において、行われました、下水道公社の会合が、この会合は小林誠一氏の指導によって開催されたという事実の認定を願い出るものであります。根拠といたしまして、一つ目、この席に同席した大月氏が、知事や県職員に下水道に関わる問題意識を認識させるための企画したものであるという印象を受けた点。二番目といたしまして、この席で小林誠一氏から、下水道あり方検討委員会の資料が配布された点。三番目、下水道課及び下水道公社関係者は出席もせず、会合開催の事実も伝えられていなかった点であります。五番目でございます。事実、11月25日、小林誠一氏が作成した下水道公社改革案が元になり、12月25日の指示方針、下水道公社改革の方向が作成されているという事実の認定を願い出ます。 根拠、小林誠一氏の証言によると、平成14年11月25日に小林誠一氏によって下水道公社改革案という文書が作成されています。そして証言をしています。また、12月25日の市方針、下水道公社改革の方向が、下水道公社改革案と告示をしている点であります。6番目の申し入れです。平成15年1月21日、下水道公社は、下水道公社改革の方向についての検討結果を提出しますが、当該文書の冒頭に、はじめと題して、下水道公社の遠隔が記されていますが、この記述は田中国次下水道公社専務理事の指示によって加えられた文章であり、その動機は、知事は下水道についてあまり理解していないのではないかという思いであったという事実の認定を願い出るものであります。根拠は田中国次の証言によるものであります。申し入れの7番目、平成15年1月21日に下水道公社が作成をした下水道公社改革の方向についての検討結果を踏まえて、1月29日の地図決裁文書に至るまでの作業の中で、経営戦略局近藤誠承認は、経常 JV に疑問を呈したり、県内本社企業の優遇策、具体的には、入札参加企業を多くさせるために、ランクの撤廃なども主張しています。これは、小林誠一氏の主張を、影響を受けていると考えられる資質の認定を願い出るものであります。根拠といたしまして、近藤氏の一つ目の根拠。近藤商人の証言によると、近藤商人は当時頻繁に政策秘書室に出入りをしていた、小林誠一氏に複数回面会をしている点。二番目といたしまして、近藤商人の証言によると、当時下水道課と行っていた調整について、ペーパーを提示して意見を求めることはなかったが、遠距離に意見を求めたことはあったという事実です。3番目、近藤商人の証言によると、平成14年11月28日、松本合同庁舎において、ある、下水道関係の会合に出席し、専門的な話題ばかりで、理解ができず、メモすら取ることができなかったとしており、約2ヶ月間の間に、専門分野について大きな決定事項に加わるまでの知識を持ち得たとは考えにくい点。3番目、田中力夫証人は証言の中で技術専門官という立場で、近藤氏の主張に対して、入札参加した企業権は技術者の数と考えており、下水道は24時間動くものであるため、技術者が少なくてはいけないことや、一括管理の内容といった初歩的な内容についても説明を行っている点であります。申し入れの8番目。平成15年1月29日、政策秘書室の近藤主査により、知事決裁事項が廃止されたが、この知事決裁文書は、近藤氏によってまとめられたとされていますが、小林誠一氏の意思が反映されたと考えられる事実の認定を願い出るものであります。根拠といたしましては、委員会報告事実認定の申し入れ、7、一つ前の同様にですね、近藤商人は下水道行政及び下水道公社について専門的知識を有していないためであります。申し入れの9番目でございます。平成15年1月29日、政策秘書室の近藤主査により、知事決裁事項が廃止されましたが、この知事決裁文書は、知事決裁は行われなかった事実の認定を願い出るものであります。根拠の一つ目、近藤氏は、この知事決裁は大月氏が行ったと証言しています。二番目、一方で、大月義則証人によれば、土木部との調整は近藤氏によって行われており、自分自身には口頭での報告程度のものであった。同行した可能性もあるが、その場合においても近藤氏が報告を行ったと思うと、こう証言しています。3番目の根拠といたしまして、土木部との接触調整は、土木部関係者の証言から、近藤氏が行った事実は明確であり、知事に対して説明を行い得る人物は近藤氏のみであったという事実であります。申し入れの10番目、事実といたしまして、平成15年2月14日、田中知事が小林誠一氏を悪く言う人がいるが、いい人だと思うので、土木部長が小林誠一さんと会って対応を決めるようにと発言をした事実の認定を願い出るものであります。根拠の1番目としまして、 この知事の発言を小石土木部長と田中専務理事から矢沢下水道課長が聞いている点。2番目といたしまして、経営戦略局の下水道課が、経営戦略局と、下水道課の、圧力が広がる中で、知事の判断について重大な関心を寄せていた矢沢課長の証言には信憑性がある点。3番目といたしまして、小市証人はこの時の様子を克明に記憶していませんが、矢沢証人の証言を是認している点であります。申し入れの11番目でございます。事実、平成15年2月上旬、近藤証人は上司である大月証人が関知しないところで、意思疎通を知事と、知事とですね、関知しないところで、意思疎通を図ってという、そういう事実を認定を願い出るものであります。その根拠は、平成15年2月14日午後1時に、小林誠一氏、小石土木部長、近藤司が、県庁3階、政策秘書室、応接室で会談をしました。この時、近藤司から1枚のペーパーが示されています。このペーパーは2月8日、もしくは9日に近藤司によって作成されたものでありますが、その後、日付は不明ながら、近藤司から大月企画員に渡され、知事に渡されました。大月村人によると、その際近藤司は、渡すだけで知事はわかるから、これでいい、確認をしてくれ、と大月村人に、依頼をしている点であります。申し入れの12番目。平成15年2月14日午後1時に行われた小林誠一氏、土木小、あ、小石土木部署、近藤司が県庁3階、政策秘書室、応接室で会談を行いましたが、小林誠一氏に平成15年度の入札の方向性を示すための機会であったと考えられるという事実認定を願い出るものであります。同じ理由がありますので、もう一つの事実を13番目として申し上げたいと思います。小林誠一氏の了解を得たことによって、平成15年度の方向が決定されたと考えられるという、2点について事実認定をお願いしたいと思います。根拠としまして、小市証人の証言によると、近藤氏から提示されたペーパーを見て、小林誠一氏は、鍵括弧、いろいろやってきたけれど、いろいろ問題もあるようだから、15年度はとりあえず継続でいい。その代わり、15年度の早い時期にそういう方向で、もう一度市町村も含めて、きちんと了解を取って検討していくように、と話し、小市土木部長もそのように検討して、することを伝え、そのペーパーを持って下水道課に指示を出した、という事実に基づくものであります。申し入れの14番目。平成15年2月14日午後1時に行われた小林誠一氏、小市土木部長、近藤司が県庁3階政策秘書室応接室 での会談において、近藤証人から1枚のペーパーが提示されました。近藤証人の行った行為は地方公務員の持つ守秘義務違反に当たるという事実認定を願い出るものであります。その根拠といたしまして近藤証人自身が不用意であったと述べている点。2番目といたしまして、地方公務員法第34条。職員は職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とするという条文に基づくものであります。申し入れの15番目。平成15年2月17日、下水道課では問題が生じていた。千曲川下流処理場の業者が指名停止になっており、平成15年度に向けては入札を行わなくてはならないことと、公共下水道の柵南部が3年に1度の入札時期を迎えることについては、どういった対応をすればいいのかという問題である。これは2月14日に出された方針では、対応できないことから矢沢下水道課長が小石土木部長に小林誠一氏に確認するよう依頼した。土木部長は近藤司にその旨を伝えた。その土木部からの問いに対する回答は、近藤証人が作成したというものの、小林誠一氏や田中知事に確認を取ったかについては、誰の記憶もなく、不可解な政策決定がされたという事実の認定を願い出るものであります。根拠の1番目。近藤証人は土木部の意思を小林誠一証人に伝えたかどうかについては、記憶が定かではなく、知事に決裁を取った大月証人としている。 決裁を取った人物が大月証人としているということです。2番目として、大月証人は決裁を取った記憶がないという点についてでございます。申し入れの16番目、平成15年2月17日の土木部からの問いに対する回答は、近藤証人が作成されたとされていますが、近藤証人が主体的に作成したものではないと考えられるという事実の認定を願い出るものであります。根拠の1番目、下請け要件について下水道管を含む土木部では、すでに1月29日の 30% 以上複数という条件が出されていることから、あえて問い合わせを行っていないにもかかわらず、2社、そのうち1社 10% 以上と変更している、その点ですね。2番目として、その理由として、今まで随意契約でやってきた企業が、2月の半ばに4月からということであり、30はきついのではないか。この観客庫の中は、近藤証人の発言であります。と、近藤証人は証言しているが、直前まで受注希望型入札を行おうと、近藤証人は主張をしていました。それらの行動と矛盾したものとなっていることを、2つ目の理由としたいと思います。3番目、4流域については、県内業者2社、1社 10% 以上の下請けを入札条件とすると表記されていますが、それは千曲川下流処理場だけを意味するものであり、表記に誤りがあった点、この3点から申し出るものであります。17番目、事実といたしまして、以前から知事の下水道に関する指示は、小林誠一氏の意思によって行われているという認識を、下水道行政に関わりを持つ職員は感じていたという事実の認定を願い出るものであります。一つ目の根拠。2月14日の朝に知事が小林誠一氏を悪く言う人がいるが、いい人だと思うので、土木部長が小林誠一さんと会って対応を決めるようにと告げたことに関して、当時下水道課課長補佐であった早川守総任は、噂の方がようやく登場してきたと感じたと証言している点。2番目といたしまして、2月17日、矢沢課長が入札の詳細について、小林誠一氏に確認してほしいと小石土木部長に依頼したのは、2月14日の朝の指示発言と、その午後に小林誠一氏と小石土木部長、近藤主査の会談によって、平成15年度の発注方法が決定したことにより、決定権は知事ではなく小林誠一氏にあったと認識していたことに他ならない行動であることによるものであります。申し入れ18番目、事実としまして、田月康幸氏はポストチャレンジに応募し、自らの意思によって課長職を望んで就任しているという事実について、事実認定を求めるものであります。これは田月証人の証言によるものです。申し入れの19番目、事実、平成15年10月10日に終了した9月定例議会の後、当時の土木部長会議室で、小石土木部長は当時の下水道課長、田月康幸氏と小林誠一氏に面会をした。土木部長室での話し合いの後、田月課長と小林誠一氏は下水道公社に行った。田月氏はこの訪問は小林誠一氏からの申し出であり、断ることができなかった。断ることによって、知事から人事等何らかの不利な待遇を与えられる可能性を危惧していた、という事実の認定を願い出るものであります。根拠は、田月証人の証言によるものです。申し入れの20番目、事実といたしまして、結果的に平成16年度の流域下水道管理業務の3施設が、県内業者への発注が、小林誠一氏の意思によって決定され、その過程において、1施設が従来通りの発注となったが、その決定も小林誠一氏の了解によって決定しているという事実。この認定を願い出るものであります。根拠、田中邦治証人の高い信憑性の証言、以下の証言に基づいております。田中邦治証人を読み上げさせていただきたいと思います。平成15年10月10日に終了した9月定例議会の後、下水道公社で小林誠一氏、田口下水道課長、田中下水道公社理事長に会って会談が行われた。事前の電話でこの訪問を拒絶した田中理事長は言葉を発することもなく、 二人の話を聞くだけであった。小林誠一氏は、さつき氏に、流域下水道の管理業務を県内業者で行うよう要請すると、さつき氏は承諾をした。そして、諏訪は管理が難しい施設であるが、諏訪も県内で行いたいと小林誠一氏が要望すると、諏訪も県内で行うことを、さつき氏は承諾をしました。さつき氏は下水道課に戻ってから、田中理事長が4流域下水道管理業務を県内業者でも行えると言ったので、流域下水道管理業務の委託先は県内にする、管理都市と言っていることを、当時の松野県営下水道課課長補佐らに伝えました。松野氏は流域下水道のうち、諏訪は溶融路もあり、難易度も高いの管理業務となることから、諏訪は県内業者ではなく、今まで通りとしたいことを小林誠一氏に了解してもらいたい旨を田中理事長に申し出ました。田中理事長は、自分自身が一切発言していない事実を田月氏が下水道課で発言したことに、激怒しましたが、状況にを鑑みて小林誠一氏に連絡をし、了解を得たというですね、一連の証言によるものでございます。申し入れの21番目。事実、平成16年度の流域下水道管理業務の入札は中止されますが、中止を求める野崎氏の行動は、野崎氏の一個人の意思として扱われたのではなく、土木部においては、知事の指示によるものであると認識されていたという事実の認定を願い出るものであります。この根拠は、松野課長補佐が作成した口頭電話記録において、知事の指示命令があったことが明記されていることによるものであります。申し入れの22番目。野崎承認が中止を行うべきであると判断した背景には、小林誠一氏の発言の影響があるという事実の認定を願い出るものであります。根拠は、野崎承認は証言の中で中止にするべきであるという心境に至る経過の中で、小林誠一氏に連絡を取り、業界の状況を聞き、小林誠一氏から、同業者から2、3同じような声を聞いていると返答されたとしていることによるものであります。申し入れの23番目。事実、平成16年度の流域下水道管理業務の入札は中止されますが、この中止は正当な理由のないものであったか、正当な理由のないものであったという事実の認定を願い出るものであります。根拠の一つ目。小市正秀承認の高い信憑性の以下の証言に基づいております。2月24日以降、度重なる野崎氏の中止を求める発言が繰り返された。それを受け、下水道課では、牛越管理課長や小市土木部長も検討に加わり、検討が繰り返され、知事からの指示であること、指示であるので、このまま入札を続行すれば、様々な問題が生じるであろうことから、入札は中止し、もう一度時間を取ってやり直す方向に課内の議論は進んでいった。3月の2日、しかし、小石土木部長は下水道公社専務理事、下水道課長、同課長補佐を呼び、下水道公社に入札を中止することを、これまでの経過も踏まえ、入札中止は後日詰めることでした。理由ありきではなくて、中止を決定した後にですね、中止理由を決めているという点であります。2番目、中止の理由は3月26日入札、4月1日業務開始であり、5日間で事実者を確保しなければならず、県内の業者にあっては、その困難さから入札参加者が少なかったことが推測され、入札の公正な競争と適正な運転管理業務の遂行が困難であるというものでありました。確かに、技術者の名簿提出は3月31日であり、入札から5日という短期間であることは事実であるものの、技術者要件は入札参加資格であり、技術者を確保しなければならない期間は、2月6日の公告日から3月26日の入札時には確保していなくてはならないことが原則であります。以上のことから、約2ヶ月という時間は決して短期間とは言えないという事実であります。申し入れの24番目。平成16年度の流域下水道 3次委託業務をめぐる入札の方法の決定と入札の中止はいずれも小林誠一氏の深く関わりを持った東洋クリエイトにとって利益を生み出す状況を導き出す方法であったと考えられるという事実の認定を願いているものであります。根拠の1番目、入札広告を行ったことで応募の意思を持っていた企業は6社ありましたが、業務委託先を長野県に限定するだけで業者は極めて少ない状況が生まれ、東洋クリエイトの利益を生み出す極めて大きな鍵となっています。2番目、この入札に関わる平成16年2月には同社が下水道管理業務を行うことに必要な求人広告を出しています。これは同社がこの時点で技術者を確保できていなかったことを証明するものであり、下水道管理委託業務は1回の入札で1年間の契約を行いますが、その後の2年間は随意契約が結ばれることとなっています。結果的に1回の入札での落札は3年間の契約を意味します。つまり平成16年度の入札は平成18年度までの委託先を決定するもので、この入札が通常通り中止されずに実行された場合、小林誠一氏の深く関わりを持った東洋クリエイトにとって極めて不利な状況が生まれる可能性があったという点でございます。申し出の25番目でございます。平成17年度の入札結果は入札方法の変更を行うことで長野県が行う入札改革とは相反する結果となった、またこの結果は予測可能なことであったという事実の認定を願い出るものであります。根拠の1番目、平成17年度の流域下水道管理委託業務は、諏訪は上流路を分離発注し、その他の3施設は県内企業と県外企業の JV を入札参加といたしました。しかしながらこの JV というものは、談合の温床であるという、長野県の入札改革の方向とですね、相反する行動であるという点でございます。2番目といたしまして、落札率は 91.0% から 99.7% と極めて高く、長野県が入札改革を行った際の談合を行っている入札として疑問視をした水準であるということに基づくものであります。申し入れの26番目、事実、小林誠一氏は田中知事就任以来年々下水道行政に深く関わりを持ち、また影響力も強めながら平成15年度及び平成16年度には自らの関係会社が下請け業務を行い、平成17年度には元請け業者となった。これは知事後援会幹部でなければ行い得ないことであり、知事後援会幹部の地位を利用し関係企業の利益を導いたことに他ならないという事実の認定を願い出るものであります。根拠は委員会報告、今まで申し述べました1から24までを総合的に判断した結果でございます。続きまして、事象について、提案をさせていただきます。平成16年度流域下水道業務の委託先についての証言における田尻康之氏の事象認定の提案事由を申し述べます。平成15年度9月定例会において長野県議会は下水道管理業務の委託を長野県内の業者で行えるよう求める陳情書を採択しました。これを受け小林誠一氏はこれまでも再三にわたって県に同様の趣旨の働きかけを行ってきましたが、この時期にも強力に働きかけを行いました。平成17年8月31日第9回当委員会における小市正秀氏の証言によると、平成15年10月10日に終了した9月定例会の後、当時の土木部長会議室で当時の下水道課長田崎康之氏と小林誠一氏に面会をしました。その席で小市氏は陳情が採択されたこと、また同志氏の質問もなされたことから県内業者優先で検討することを回答しました。そういった状況の中で小林誠一氏は県内業者優先で検討するよう、要請するという、するとともに下水道公社の技術支援等についても話をしましたが、この点については田崎氏が応答したところです。 これは議事録第9回の4ページに記録がされています。この小市氏の証言とは別に、平成17年8月19日第8回党委員会において、和樹氏も同様の証言をしているところです。和樹氏は加えて、下水道部長、土木部長室での話し合いの後、下水道公社に行き、技術支援について話をしたと証言をしています。これは議事録第8回ページ77ページに書いてあります。この場面について、訪問された側の当時の下水道公社理事長、田中邦治氏は、平成17年9月1日の第10回党委員会において以下の証言をしています。小林誠一氏と和樹氏が下水道公社に来たことは確かである。自分が対応をした。その訪問の直前に和樹氏から電話があった。その内容は、ちょっと部屋を貸してくれないかというものであった。要件を聞くと、和樹氏は、小林氏と訪問することと、流域を県内業者にやらせたい問題であることを伝えた。その問題は、よく課の職員と相談してからやった方がいいんじゃないですかと応答すると、和樹氏は、そんなものはいいんだと発言。田中氏は、憤慨し、一方的に電話を切った。その電話の直後、和樹氏は、小林氏と共に下水道公社に現れた。理事長室に入ったが、田中氏は無然としていた。小林氏は田口氏に流域下水道の管理業務を県内業者で行うよう要請すると、田口氏は承諾をする。そして、諏訪は管理が難しい施設であるが、諏訪も県内で行いたいと小林氏が要望すると、諏訪も県内で行うことも承諾をしたと証言しています。これは、議事録第10回101ページから102ページに記述がされています。一方で、同日の委員会で、和樹氏は以下の証言を行っています。下水道公社での話の内容の中で、技術支援が一番の話であった。下水道公社の技術支援という協力をしてもらわなくては、県内企業優先の入札には取り組めないという説明をした。田中氏はその際やむを得ないという回答をした記憶がある。公社の方で協力してくれるのであれば、県内企業優先の入札に問題ないと話をした記憶がある。これは議事録第10回のページ142に記述がされています。この田口氏の証言は本委員会において田中氏も同席の中で行われたものであります。田中邦治氏はこの日、下水道公社では協力の話はなかったことを証言をしましたが、技術協力の話はなかったことを証言しています。この技術協力の話はなかったということについては、議事録の第10回の102ページに記述されます。田口氏のこの証言を受け、改めて技術支援の話は行っていないことを明言しています。これは142ページでございます。また、同日の委員会において、田中邦治氏は、下水道公社は、技術支援を行うための組織であり、技術支援を田口氏に確認される立場にはないこと、また、求められるような技術支援を行うには、現状の下水道公社の人員では無理であること、加えて、自分自身は技術不足ではないことから、即決し得ないことを証言しています。これも議事録第10回の142ページの記述によるものです。そして同日の委員会において、当時の下水道公社主任専門技術員であった松沢勝則氏は、技術支援に関する田口氏の主張を解説をしています。田口氏は以前から下水道公社でマニュアルを作成するよう主張していた。しかし、維持管理のために操作する機械は1500点から2000点あり、一つの機械について10ケースくらいの動かし方がある。例えば1000点に対して10ケースだとすれば1万ケースとなり、その組み合わせを考えれば何千倍ものケースを想定しなければならない。マニュアルでは対応しきれるものではないということが一般的な維持管理の考え方であることを松沢氏は証言をしています。これは議事録の第10回102ページ、および、第10回の100から102ページでございます。100から102ページに関しては類似の、解説をしています。この松沢氏の証言は、田口氏が以前から求められたマニュアルは、下水道公社としては作成し得ないことを意味しています。 また田中証人は同日の委員会で以下の証言を行っています。田口証人が下水道課から戻って田中証人が4流域下水道管理業務を県内業者でも行えると言ったので流域下水道管理業務の委託先は県内にすると言っていることを当時の下水道課課長補佐であった松野健栄証人から聞きものすごく怒った。そんな権限は私にはない。もし県で県内業者に限定するようなことがあれば技術者を増やすように言う。県内業者にするかどうかの権限は下水道課で決めることである。みんなの前でとんでもないことだと発言をしたとしています。これは議事録第10回103ページに記述されています。証言を総合してみると下水道公社での話し合いにおいて田口氏は下水道公社の代表者である田中氏が技術支援について是認したとしていますが技術的人員的かつ権限の範囲から田中邦氏が是認できないでき得ない状況であったことから田口証人は偽証していると判断せざるを得ません。この場面は平成16年度流域下水道業務の委託先について県内に限定する決定的な場面といえます。そして利害関係者でありその後入札も行っている小林誠一氏が入札要件に深く介入し下水道行政をコントロールしていることに他なりません。その場面において田口証人の偽証は重大な意味を持つことから偽証であることも当委員会として認定するよう願い出るものであります。説明は以上であります。ご興味のほどよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。他にございますか。はい、どうぞ。モーリン。
それでは共産党の方から、お願いをしたいと思いますが、一の問題に関わってはですね、県下水道事業に対する知事後援会幹部の働きかけに関する事項ということで削除委員会として、会議を続けてきたわけでありますが、ここのポイントはですね、利益誘導があったかどうかということでありますので、それらも含めて、下水道管理委託業務に関わる、改革の経過と技術について認定と考え方を申し述べたいと思います。長野県下水道公社は平成3年2月12日に設立され、下水道の普及が全国に比して遅れていたこともあり、町村で下水道整備のできる技術者を養成することはなかなか困難であった。このような中で公社として流域下水道の維持管理だけでなく市町村下水道の環境の設計施工管理や維持処理場の維持管理なども受託していた矢沢市町村方面によります。平成11年2月9日の信濃毎日新聞では、県下水道公社の技術援助は必要、評価分かれる市町村側との記事を掲載し、県内市町村や組合が県下水道公社に委託している技術援助が必要かどうか、月2回程度で年間100万円は妥当かと疑問を投げかけ、市町村担当者の疑問はあるが文句を言うと県に補助金を減らされる恐れもあるので公社に発注しているとの声を紹介し、公社の在り方を批判している。記録参照。平成12年9月議会で三井土木部長は風間辰巳議員の質問に答え、下水道公社の発注はあまりに県外ばかりなので、もう少し県内に振り向けるべきと強く言い、これが下水道問題に関する県の方針転換のスタートになっている。小林誠一氏の証言です。小林誠一氏は働きかけということで自身の行動を捉えるのであれば、平成9年に長野県メンテナンス業協会の一員として当時の下水道公社の佐々木専務、太田土木部長に懇談会を開いてほしいとの陳情書を出していると証言しており、裸知事になって始まったものではないことを述べている。 平成13年度当初から維持管理の入札方法は、流域下水道と広域維持管理について、下水道課と下水道公社双方で見直しの検討をしていた。その中で平成12年12月議会で入札に地元業者を配慮してほしいという要望があったと聞いており、13年12月議会前に県内維持管理業者から入札参加の受注の機会をという要望も下水道課と一緒に公社も受けていると笠原武史証人が証明をしております。また平成15年の9月議会では、下水道の維持管理業務を地元業者優先に発注してほしい旨の陳情が出され、議会として採択している。この根拠はですね、記録および証言です。このような経過を見れば、地元業者を優先とした維持管理業務の入札改革は必要とされた流れであり、平成13年末から小林誠一氏が政策秘書室に頻繁に出入りし、入札改革について、丸1、技術支援料はできるだけ軽くすべき、丸2、県内業者にできる維持管理業務は順次県内業者に変えていくべき、丸3、公社の組織を身軽なものにしていくべき、記事は近藤誠証言であります。と、持論を述べていたことは、入札改革の一連の流れの中での行動であったと考える。しかし当時は土木部のパソコン事件との関わりで、名刺営業は禁止されていた時代であり、利害関係者と知りながら、政策秘書室に週1回、多い時で2度3度と自由に出入りさせていた。これは大月義則氏の陳述書、近藤誠氏の証言でありますが、ことは普通の県民ではありえなかったことであり、県民からの意見聴取や働きかけ自身は否定されるべきものではないが、市議後援会幹部として特別扱いであったと言えます。入札改革を急ぎすぎたことから、平成14年から15年にかけては、市町村が納得できないままに、維持管理業務を地元業者優先に行おうとして、下水道課も、公社も多くのエネルギーを費やしたが、市町村との間では圧力となった。事態収拾のため、結果として、大月義則氏と近藤誠氏で相談調整し、二つのことを、まあ、決めるわけですが、一つは、4流域、5広域、6単独すべてにおいて、公社改革の方向性を示すことを前提に、平成15年は随意契約とする。もう一つはですね、4流域については、県内業者2社、その推測として1社 10% 以上の下請けを入札条件とする記録を参照します。という内容で決定し、知事の決裁を受けた。大月義則陳述書、義則氏陳述書、近藤誠氏の証言によります。この内容に基づき入札を行ったところ、小林誠一氏が経営する東洋クリエイト、千曲川上流流域下水道の下請けに入り、究極のボランティアをやっている人だとの思いの中で、対応していた近藤誠氏は、信濃毎日新聞の報道で知り、非常にショックを受け残念であった。改革をするということであれば、入社すべきではなかったと思っており、非常に残念であると述べています。近藤氏の診療に共感はしますが、小林氏の道には問われても、入社制度をねじ曲げ、県民益を損なったわけでもなく、違法とは言えないものであります。平成16年度の入札では、県内に本店を有するものと、県外企業との JV による一般競争入札で行うこととし、位置抜け方式を採用したが、落札も5日間で技術者を確保しなければならず、期間が短すぎること、応札者が少なく競争性に乏しいこと、応札も 本店を県内に移した業者がいることなどから、野崎氏の判断で入札を中止したが、広告内容に曖昧さや無理があり、小林誠一氏の意向を受けたことが原因との指摘もあるが、このような条件下では、客観的に見て、入札の公正性、競争性が保てず、中止したことで、入札制度が歪めたものでもなく、適切な判断だったと言えます。以上を見てきた観点から、解明してきた内容で、削除委員会として、利益流動や違法性があったと認定するのは適当でなく、松野氏や野崎氏の証言などから明らかなように、などからも明らかなように、必要な改革であったと認定できます。以上、事実と、総としての考え方を述べさせていただきました。
他にございますか？よろしくございますか？それではただいま各会派等から意見が出されましたが、これに対する質問、そして意見等ございましたらご発言願います。質問、いかがですか？はい、柳田委員。
質問というか、まあ、ちょっとおまとめになられた、気持ち、よく、わかる、ことを前提にですね、お話ししたいんですけども、最初のところでですね、菅の毎日新聞のですね、記事を紹介を、されています。で、この中でですね、少しの話ですね。で、市町村担当者のですね、発言を、引用されています。疑問はあるが、文句を言うと、県に補助金を減らされる恐れがあるので、公社に発注している、との声を紹介しているんですけれども、次の場面でですね、2ページの、段落2番目、平成14年から15年にかけては市町村が納得できないままに維持管理業務を地元業者優先に行うこととして、下水道公社も、エネルギーを費やしたという場面がありました。というか、ここの場面っていうのは、市町村が納得できないということでですね、下水道公社一旦、なんていうんですかね、方向を決めた、のしですね、これまた元に戻すという場面があります。で、ここのところはですね、少なくとも記録、あるいは、証言の中にもですね、この県の方向、公社の方向を指示したところはいないんですね。で、その菅の毎日新聞のですね、この市町村どなたかが言ってるかありませんけれども、これ引用した場合ですね、相反する行動が起きてしまうと。これ時期が違うからいいっていう考え方もあるかもしれないんですけれども、市町村でですね、県内業者に限定をすることをですね、望んだ市町村は確認できませんでした、委員会では。そういう意味では、ただし、一方で、品の毎日でこういう報道があるのも事実なんですよ。ですんで、お書きになっている気持ちがわからないでもないんですけれども、委員会報告の方でですね、相反する、行動というか意見というかですね、いうものが、述べられるっていうのは、ちょっと、どういうふうに、どんなお考えだかなと思いまして、お聞きしたいと思います。
はい。毛利
そう、委員会報告で、相反するというふうな、まあ、ご指摘もありましたけれども、事実の問題として、そのことが、言われて、いるので、書いたわけですが、要するに、県が、平成14年度から15年度にかけて、入札改革を行おうとしたときに、県が管理すべき流域下水道であるならば、それは県の独自の判断でやっていいことでありますが、一方では、まあ、業者が、県内業者を優先に、受注できる機会を増やしてほしいという要望も出されていたわけであり、そのことについても、先ほど、ご紹介したような流れの中では、全体として、土木部としても、地元業者を優先していこうという方向で進んでいた時期でもあり、だから地元業者を優先していくという方向は、必要だというふうには思いますが、しかし、県が管理していずに、市町村が独自でやっている広域の、下水道処理などにまで立ち入って、県が、地元業者を入れるというふうなことも報告として出したので、そのことについて市町村からは圧力があり、例えば、大町市などでは、県の公社の仕事を受けないでも、そういうふうに言うんだったら、地元業者の技術力についても不安があるから、自分たちは独自でやるというふうなことにもなったと ということが、その後の審議の中でも言われているので、別に相矛盾することではなく、事実として、そういうことを、提案させていただいているわけであります。
柳田委員。
はい。ということで、私も事実ではないと申し上げているわけではないんですよ。両方とも実際、なんていうんですか、新米に乗ったこともですね、昭和毎日新聞に掲載されていた事実もありますし、一方で、市町村がですね、協力を得られなかった。これは、なんか市町村が行うですね、ものを、後者にこう、委託しているところですから、その部分はそうなんですね。ただ、この、なんていうんですか、保護者ですね、盛るときに、昭和毎日新聞の、これはかなり前のものですね、平成11年のものであります。で、そのことを記述してしまうとですね、実際にこの中でですね、県に補助金が減らされる恐れがあるというような表現があります。で、そういったものはちょっと、本来のですね、今回の、問題追及とは、あまり、関係のない、一連流れなんですよ。一連流れなんですけれども、本当に必要な記述かなというふうな思いがあります。で、実際ですね、こういう声が、多くの特筆すべき意見としてですね、その毎日に書かれた、こういう意見がですね、必要な意見だとするならば、この平成14から15の場面においてもですね、この考えに賛同する人が出てこなければ、おかしいと思うんですね。しかしながら、これに賛同した人は一つの人ともない。という意味においては、私はこれ、菅野前新聞に書かれたことは事実でありますけれども、報告書に掲載、報告書に、記述することに関しては、ちょっと疑問を持っております。それでは、他の委員さんのご意見をいただければと思います。
はい、どうぞ、菅野委員。
別に今の柳田委員のご意見で反論という意味ではなく、モーリーの提案の趣旨について補足の説明をさせていただきます。この菅野前新聞の、記事を引用しましたのが、柳田委員が今いろいろ反論されているように、この報道が全面的に正しいということで引用したわけでは私たちはありません。そうではなくて、時系列的に、つまりこの昭和毎日新聞の記事というのは、この委員会が請求した記録として提出されているんですよね。記録の中にこの資料がありましたので、たまたま引用させていただいているわけですが、なぜこの記録を引用したかと言いますと、柳田委員の先ほどのご説明の通り、小林誠一氏が、後援会幹部として働きかけをした事実認定についていろいろご提案がありました。それはまあこれからまた、ご意見申し上げたいと思いますけど、その以前から小林誠一の証言によりましても、また実際の記録、提出された記録からよりましても、時系列的に、小林誠一氏以外の方も含め、以前からできることならば県内業者優先の発注に変えてもらえないかという世論があったという事実があります。その世論の証拠として提出しただけですので、この報道の全部が正しいという意味で引用しているわけではありませんので、そこのところ誤解のないようにお願いしたいと思います。ですから、時系列として以前から県内にできることならば県内業者優先の発注に変えてくれないかという動きがあったと、そのいくつかの動きの一つとして小林誠一氏の平成9年からの県への様々な意見提案や働きかけも、多くの人と一緒にあったと。ただし、それが市議後援会幹部となってから、田中氏が市議となってから、それが特別扱いという形で頻繁にされるようになったという、この時系列の問題として引用していただけですので、ご理解いただきたいと思います。
いいですか？はい、他にございますか？はい、どうぞ。
共産党さんにお聞きしたいんでありますけど、2ページのところでね、先ほど、伊坂におっしゃった、後援会、後援会幹部として特別扱いであったという記述がございまして、最終的には小林誠一氏がですね、平成17年度の一度は医者で受給するという経緯があるわけでありますので、この経緯を結果を踏まえまして、特別扱いであったというこの文書がここで切れてますが、このことについては何の意義もないということでよろしいでしょうか。
モーリー。
100条の審査を続けてくる過程の中で、小林誠一氏自身もご正面においでになられてですね、自由競争の、社会の中で、求められた方、指定に従って、自分がですね、入札に、参加していけないということはないという、その意思、 まあ、事業者としてその入札に参加して、その結果として下請けに入ったというふうにおっしゃっておられましたけれども、そういうことであります。ですから、その仕事を取ったことが利益誘導かどうかということについてはですね、これは証明すべき、もっと詳細なデータがなければ、そういうようなことは言えないわけであって、ただ、はっきり言えることは、普通の人たちが、なかなか経営戦略局というような場所にです、政策施設というような場所に、頻繁に、しかも、そこに、まあ、前に、週に何度か訪れてですね、そこにいる職員の人から、本日はまあ、こんなにいいから、お茶がいいから、自由に聞かれるような扱いをされることはなかったわけですから、そういう意味で言えば、知事の後援会の幹部ということで、特別な扱いをされていたということであります。だからそれは、それも事実ということです。
はい。それは事実ということを書かなければいけないんではないかと私は思うのであります。それもう一点、やはり委員から出てます、いわゆる認定事実の権利、ルールつきましてですね、非常に入札制度の決定する重要な場面におきまして、これは事実かどうかこれからやっていくわけですけど、小林選手が介在しているということは事実でありまして、事実認定されれば事実であります。で、そのことから押してですね、結果として、この小林選手が業務的に制約をした、落札をしたという事実があるならば、このことは非常に特別扱いだったという経緯を踏まえて考えれば、これを感化すべきものではないという結論を出すべきだというふうに私は思うんですけれども。ですから、自由競争の中で入札をしたと、応札をしたと。それから、あくまでもいわゆる一般企業としてですね、こういう長野県の企業に対して、言うことは言いませんが、長野県の企業をできるだけ優遇してほしいという思いが、それは自体にもありました。それは事実でありますが、であれば、一般的な意味で言えば、こういう機械、入札制度の変更する機械にですね、この彼が介在したこと自体は、やはり重要な問題ではないかということを提起するべきだと、書くべきだというふうに思いますが、改めてお伺いします。いかがでしょうか。
毛利。
入札制度の、どういうような入札制度にしていくかという流れの中で、今のご発言は、受け止めなければいけないんじゃないかなというふうに思っているわけでありまして、全体の流れは、その時系列で、前段申し上げましたように、県民的な、世論、それから業者の皆さんの思い、それから議会としても、そういう、意向を受け入れたから、診療についても採択したという経過があるわけですので、だからその、はい、どういう入札改革なのに、加わりながら、要所要所で、関わっているということが、なんていうんですかね、例えば談合の方向に持っていく方向で変わったとかいうことではありませんので、特別私は問題でないというふうに考えるわけであります。
すみません。談合の問題とはもちろん違うとは認識しております。ただ、入札制度の方向がですね、自社に対しても有利である方向に持っていったという結果的には事実があるわけであります。で、その自社に対しての利益誘導がですね、業界全体の利益誘導であったということは確かに言えるかもしれません。入札制度自体は別として入札されて落札したわけでありますので、しかし全体の業界の業者数の数とはですね、そういった特殊性から考えれば、業界に対しての有利性を働いたということは、イコール自社に対しての利益誘導したということと認定されるのではないかと思うんですが、いかがでしょうか。
石原委員。
ご指摘の中で私たちも一致できる点もありますが、と言いますのは、小林選手氏の働きかけと、それに対応する県の職員、県戦略局のみならず、土木部下水道課、公社も含めて、やはり、市の後援会の幹部であるという特別扱いと過剰反応というのは、明らかにあった、これは事実として認定できると思いますし、今後についてはあってはならないことと私たちも思っております。で、小林選手氏の働きかけの中身ですが、例えば清水もおっしゃいましたように、小林誠一氏自身の願いであり、利益であったかもしれないけれども、ただし、以前からその流れ、つまり、できる限り地元業者優先の方法に変えられないかということは、業界全体の思いでもあり、議会も共感したことであり、県として進むべき方向ではあったと思います。そこまでは一致できると私たちも思います。そういう中で、では、結果としてどうであったかっていうのが、モーリーの報告の中では、近藤商人の、心情に、 沿った証言を承認させていただきましたけれども、本土承認は協議後のボランティアであるのだから、提案だけで入閣に参加しないでほしかったと、そこは私たちも共感するところです。で、結果として、では、全く個人の利益誘導の、不当なものであったかの、という結論から言いますと、やはり残念ながら、県の対応の未熟さもあったと思いますけれども、実際に県が、新しく改定して当初の過渡期の段階での入札の制度に法的には乗ったものでありますので、違法と断定はできないと、こういった状です。
はい。はい。
今の問題をですね、小林誠一氏のところにスポットライトを当てて、議論するからこういう議論になってしまうんであって、実はですね、この問題は一番やっぱり責任は知事にあるわけです。なぜかって言いますと、知事が小林誠一氏をですね、まあ、言うてと、実際的には土木部長以上の権限付けをして、その結果こういう一連の流れがあったわけでありますから、まあ、こういう接種は逆に言うと、自分の仕事のため、まあ自分の会社、関係する会社のですね、まあ、のために一生懸命、まあ働いたというか働いたわけであります。ただ、問題は、その一、私の人、あるいはまあ、公営会幹部の、その小林誠一氏を権威づけた市民のやり方がまずかった。で、これはですね、もっと単純に考えると、最初に、最近を政治献金します。まあこれが政治献金なら、合法的って言えば合法的かもしれない。もしこれが政治献金でなくてですね、まあよく言われる、まあ裏金だったらもう、これまさに贈収賄なんです。で、確かにスタートは政治献金って合法かもしれませんけど、お金を出した。そして、地位によって権威づけてもらって、一生懸命自分の言い分を通して自分の仕事をしたという、この一連の中ではですね、これは、合法とか非合法とか、法律違反するという、まあ非常に、難しい面ありますけど、一応はやっぱり不自然な幕府になるんです。だから、小林誠一のことだけスポーツライトを当てるんじゃなくて、一応の中で言うと責任になるのは、一番責任になるのは知事なんです。で、知事を使って仕事をしたのは小林誠一っていう、こういう観点からですね、見なくちゃいけないんであって、まあ、これ訴えるとか、非合法とか、法律違反とは言えないまでも、この一応の中でやっぱり本来、先生があってはならない流れという、その観点からですね、ぜひ、議論すべきであるし、また、こう、委員会としてやるんだったら、その観点の言葉をですね、まあ、その、罪とか、その、非合法とは言えないまでも、絶対にこれはあってはならない流れだったという、そのことはですね、絶対、まあ、私は委員会として、こう、みんなで、こう、認め合うべきであると。こういうふうに思います。ですから、小林誠一だけでスポーツライターを上げるんじゃなくて、一般的なのは知事であるという、この認識が私は必要だと思うんですけども。
はい。はい。はい。
すみません。運営上のご指摘ですけれども、例えばその、私の場合は何ですかね、過剰書きみたいな形になってるんですよ。このことを認定してない、このことを認定してないってなってるんですけども、京都さんの場合ですね、これ文章を全部これ報告書に載せてくださいっていう意味だとするならば、一時期見ていかなきゃいけないと思うんですね。これ、どういうふうに取り扱いは、委員会の方でどういうふうにされるんですか？
いつだかに、私はちょっと解釈を気に違っておりますが、いつだかに。
一時期を認定してくださいという提案ではないんですけれど、それはこれからの協議の中で詰めていただけば結構です。はい、それと、ご質問、私も運営者のことでご質問したいと思います。今、それぞれ、委員長の求めに応じ、柳田さんと毛利委員の方から、私たちもそれぞれの見解と、まあ、認定すべきことについてご提案しました。そのことについて、逐一認定をしていくという運営の仕方なのか、今自民党さんから新たに、市の責任を明確にすべきだという、これはご提案と取るのか、議論をしだせば、例えば柳田委員の出されたことにも、私たちも他の意見もいっぱいあります。特に議論を発展させていくのか、提案されたことの認定から進めるのか、新しいご提案をどう受け止めるのか、その辺の運営の仕方についてお願いしたいと思います。
は
い、
つまり関連してですか？はいはい、服部。
この議論はですね、また提案があって、それでまた時間を取ってやってもらいたいと思うんですね。それで知事の関与ということは非常に私ども非常に強く考えております。それについてですね、共産党さんのものでね、これから協議するについて、議論じゃなくて、この先ほど の説明の中でね、説明の中でね、最後の部分がね、2枚目の、 16年入札の生き抜け投資、うんぬんありますよね。そこで最後はですね、この入札で公正で強制性を保てず中止したことが、適切な判断だったと。それであと、あと1年もございますよね。その後ずっと付け加えましたよね。それが、ちょっと聞き取れないんです、文章が長く。これは非常に一番大事なところだと思うんですよ。で、最後は必要な改革であったと認定してほしいと。こうなってますけども、これはね、よくわかんないもんですから、また文章で出していただきたい。これをお願いしたいと思います。
わかりました。ちょっと発言の途中でありますが、ここで、ただいま提案のありました、問題、そしてまたさらに、議事の進め方等もございますが、それらを含めて、午後2時まで検討をしていただいて、再度再開したいと思いますが、いかがでしょうか。それでは、午後2時まで集計いたします。